どうも
ー。こっちっす。
いやー、あのね。
はいはい。
まあ、101回目なんですけど、とうと
おー、プロポーズ的な。
う。とうとうね、僕は死にましぇんまで来ました。
はい。
もうね、長い
やっ
長
と
い、
ね、やっと 踏み出したね。
100回というね、
うん。
無間地獄からね、
はい。
抜け出したわけなんですけど、
うんうん。
風邪をひいたみたいでね。
ザメコさん。
はい。
実はね、
うん。
僕も怪しいんですよ
ね、急にね、冷えたね、秋田。
くんとね。
いや、びっくりしますよ。
なんなの？
なんか秋にさ、移り変わるその、なんていうの、タイミングっていうのはなかったね。
なかったで
急
すね。
に夏
う
から秋、冬の、あれになりましたね。
ん。うん。
だって
まっ
まだ、
たりじゃん。
ね、木々の方が追いついてなくて、紅葉もしてないけども、すげえ寒いもんね、今ね。
そう、本当にそうですよ。
びっくりしますよ。
毛布出さないとダメなレベルですも
いやー、本当に。
ん。うん。
もうね、お布団普通にね、冬用のお布団だけかけて寝てる、俺。
いや、正解ですよ。でも、それでも、間に合わなくて風邪ひいちゃうぐらいの寒さですからね。
そうなんですわ。
ああ。そん
や
な
っぱ
時は？
ね、そう。家でね、
うん。
ゲームですわ。そんな時こそ。
いつもの流れありがとうございます もう、
どうですか、最近。
こたつ出してね。
そう。
まだこたつ早いか。
いや、けどね、準備はしといていいと思う。あっという間に冬だろうから。
うん、でしょうね。でね、そう、そのゲームの話なんですけど、この前散々言われたじゃないですか。ゲーム買ってないって。
散々言った。
散々言ったでしょ？買いましたよ、本当に。今、
何？
巷で大爆発の大人気で、みんな、
LOL の新チャンプとか？
ちゃんと、任天堂の、携帯ゲーム機の。
3DS の？
そうですよ。
俺分かっちゃった。
何？
モンハン。
ブブ
あれ？違うのか。
ー。うん。もっとみんなやった大人気のやつあるでしょ？
モンハン以上にやってるゲームないでしょ？今。
まあ、この後ランキングあ るんですけど。まあね、そこでね、いろいろとちょっとね、謝罪的な何かを。
しなきゃいけませんけども。
なんで、買ったのはね、逆転裁判5です。
おお。
みんなやったでしょ？
新作ですか。
そうそうそう。
おお。
結構シリーズ好きで、やってるんですよ。で、今回その、前回がね、驚きくんだったんですね、主人公が。なるほどくんじゃなくて、驚きくんで、微妙だったんですわ、敵が。まあ、やることは一緒なんですけど、なんかね、やっぱね、なるほどくんじゃないとダメだ、みたいなね。
なるほどね。
よくわかんないこだわりがあって。で、5やったら、やっぱり、まあ、シリーズ伝統で、もうさっきも言った通りやること一緒なんですけど、面白いっすね。面白い、やっぱり。今、リアルタイムでやってますよ。
なんか、あれですか？あれ、逆転裁判のなんぼだったか忘れましたけど、サイコロックとかさ、
ああ、はいはい
ね、い
はい。
ろいろシステムありましたけど、今回はなんか特別なシステムってあるんですか？
ヒロインというか、新米弁護士さんの、何ちゃんだっけかな。名前忘れちゃったんですけど、黄色い服着た女の子がいるんですね。その子が、心理学を勉強してる子で、
ほうほうほうほう。
相手の声を聞くと感情がわかるっていうのが、あって、
何そのハイパー能力。
そうそう、それを、機械に、落とし込めるんですよ。で、その機械を使うと、あれですよ、何もないところからいきなり画面が出てきて、それをこうタッチパネル的にポンポンポンって押すっていうエフェクトが出るんですけど、演出があるんですけど、そこに、証言がバーッと出るわけですよ。 被告人とかね、あの、証人、立ってる人。で、そのセリフを言ってる最中に、
うん、
そのセリフに対した、あの、こう、喜怒哀楽のアイコンがあって、ポカポカって光るんですね。
うんうんうん、
あの時、瓦礫が落ちてきてっていう時は、こう、悲しいとか驚きみたいなのがピカピカってついたりするんですよ。
おー、なるほどね。
うん。もう危なかったりね、やばい死ぬみたいな、
うんうん、
そういう感情が出るんですけど、その時に、
うん、
なんか喜びみたいなやつがついたらおかしいじゃないですか。
あ、そうだね。
うん。その時に、あれ？なんかおかしいぞっていう時に、そのアイコン、その、喜びのアイコンを、
うん、
なんだっけな、突き止めるだっけかな、なんとかっていう風にすると、
うん、
それに対して突っ込みができるんですね。証人に。その時になんか、実は嬉しいことあったんじゃないみたいな。
あー、なるほど。うん、喜びのアイコン出てるけど、みたいな。
そうそうそうそう。そうすると、あ、そういえば、みたいな。実は、誰かさんが助けに来てくれ、誰かが、助けてくれたんですとか、
うん、
誰かの声が聞こえたんです、みたいなね。それで、新たな証言が出る。みたいなね、そういうシステムが新しくあるんで。
ほうほうほう。
で、なおかつ、その、前のシステム、驚きくんだったら、見抜くっていうシステムがあったんですね、前回。
ほうほうほう。
相手がこう、嘘ついた時の仕草、
うん、
仕草発見して、あんたそれ怪しいよみたいなところをこう探してアイコンするタッチするんですけど、それもカットされてるわけじゃなくて、その名残もあるんですよ、ちゃんと5では。
ああ、なるほど。
システムそう全部、そうそうそう全部捨てないで、そういうのもちょこっとあったりするんで、
うんうんうんうん。
なんかね、集大成じゃないですけど、まあ新しくがっつり作ったなみたいな印象はありましたね。まだ第3話ですけどね。
うん、うん、うん、うん。
面白いですよ。
面白い。
うん。ちょうど、セールで、3000円でお釣り来る。
お？マジで？
うん、そうだったんですよ。2800円ぐらいだったんで、これは買いだろうと思って。
逆転裁判シリーズなぁ、やり直してぇな、ちょっとな
ぁ。あれ、なんだかんだで、ね、一回やってももう一回やったら面白かったりしますからね。
そうだね。
今確か、あれですよ、iPhone とか、なんか出てるはずですよ。Android とか。
ほうほうほうほう。
うん。確かあるはず。
俺やってたのが多分2なのかな。迷いちゃんとか出てた。
あー、迷いちゃんね。
うん。
あれだ。お祓いする人だ。
そうそうそうそう。うん、お姉ちゃんがね、あの美人な、
う
ん。
あ、そうそう。
なるほどくんの。
師匠。
師匠なのね。
うん。
はるみちゃんとかね。
あの時のね、あの、ケンジが好きなんですけどね。
ミツルギ？
いや、ミツルギじゃない。あ、そっか、ミツルギか。あの、ほら、女の人いるじゃないですか。ムチ持った女の人。
なんだっけ、カルマ。
カルマメイでしたっけ？
かな。
あの人好きだったんですよね。
ね。
そうそうそう。あの人がいいんだよな
ぁ。バシッってやる人でしょ？
そうそう。バシッ。でね、エンディングでね、チラッと泣いたりするんですわ。
う
ん、あることをすると泣くんですわ。
はいはいはい、はい。
一瞬だけね。
うん。
うん、それが良かったです。やばい、やりたくなってきたな。
ね。これちなみにさ、
はい。
その過去作なんだけど、今ちょっと調べてみようかと思うんですが、
うん。
逆転裁判の1。
はいはい。
が、あ、ゲームボーイアドバンスだったんだね。
ああ、言われりゃそうですね。
はんはんはんはんはんはん。で、ニンテンドー DS へ移植したときに、蘇る逆転つって、
うん。
なんか、エピソード足して、出たみたいね。
おー。
1と2の間の時期の新エピソード1話追加。
うんうん、
これが、出てるメディアが、Nintendo DS、それから Wii、まあ、WiiWare ですな、ダウンロード。
ああ、びっくりした。はい。
それから i アプリ、これはドコモかな。そして、EGWeb、アプリ。これが au ですね。で、si アプリっていうのが多分これソフトバンクなんでしょうね。
まあ、かもしれないですね。
うん。で、あとは iPhone、iPod Touch。うん、
ああ、やっぱり。
うん。で、Android。au スマートパスって書いてますね。うん、なるほどね。iPhone 版だって115円ですよ。
安
っ。115円
?1 話がかもしれないですけどね。
ああ、そうかな。
うん。全部で4話ぐらいあるんで、まあトータル買うと525円とかそういうのじゃないですかね。
そうですね。iPhone 版の2話以降は有料の追加コンテンツとして配信。
うん。まあ、それでもお安いですけどね。
いや、安い安い。
うん。
で、2も、これもゲームボーイアドバンスか。みぬきちゃん。
みぬきちゃん、あー、はいはいはい。
あ、みぬきちゃんは、
あれみぬきちゃん
は、3とか4か。
4ですね、確か。マジシャンの女の子ですよね。
あ、あれ4か。
多分そう。
はいはいはいはい、はい。2がゲームボーイアドバンス、が任天堂 DS、
うん、
Wii、i アプリ、Easy アプリ、ソフトバンクアプリ、Android。これ iPhone 版がないね。だから3も、うん、iPhone 版はない。携帯では出てるアプリとしてね。うん。そうだね。
いや、まあ、ぜひ。
うん。
やっていただければなと。思っておりますよ。
そうですな。これちょっとシリーズもう一回やりたいですね、
うん。カルマが出るやつやりたい。
カルマ GO 出るやつね。
GO か。
あ、GO は親父だっけか。
GO は親父じゃなかったっけかな。
あの、なんか、すげえ威厳のある。
そうそうそう、ね、でかい人ね。
クラウザーみたいな。
カイザーみたいなね。
そうそうそう。ああ、そうかそうか。
うん。
逆転裁判の話だけで一本とか取れそうだよね。
ああ。と、シリーズでやればね。
うん、1から5まであるし。あと、逆転検事もあるでしょ、うん、
やったことないですよね、実はね。
ね、これもやってみたいんですよね。うん、あと、レイトン VS 逆転裁判っていうのも。
あれ、なんであんなに根崩れしてんのあれ。
いや、やっぱ謎解きは求めてないんじゃない？
しかもちゃんと戦ってるんですかね。
どうなんでしょうね。なんかそういえば生グライシャーでも一回触りましたね。
うん、
どうなんだろうこれっつって。
そうそう。開発中っていうか発表された時ですよ、突っ込んだ。
なのに、発売されてからは何一つ、あれですね。
うん。
触れてませんね。
だって発表されてから情報が全くなかったんですよね。
うん、なんか紙面でもあまり取り扱われなかったよね。
そうそうそう。うん。で、はい、出しますみたいな感じになったんで。
うんうん。
立ち上げてみたものの、日野さん飽きちゃったみたいなね。
しかもこのあたりってなんかあれじゃないの？ひなさんガンダムで叩かれてたあたりじゃないの？
そうか、へこっちゃってた時か。
そう、フルボッコされてたあたりな気がするな。
いや、いたしかたらし。
うん。まあまあ、まあ、いずれ触れる機会があれば。
うん。
うん。やりたいですね。
はい。まあ、新しいの買ったよってことですよ。
はいはいはい。さすがですわ。
うん、ですよ。
ゲーム系ポッドキャストですか？
ゲーム系ポッドキャストですよ。
さすがですわ。
ですよ。
まあ、そんな感じで。
うん、はい。
はい、そうだけど。ゆるゆると。
うん。
101回目行きましょう。
101回目でしょうか。
うん。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。始まりました。生グラジオです。
はい。
第101回目。
来ました。
いやー、なんか久しぶりです、こういうセリフ言ったの。
そうですね。
ねえ、めちゃくちゃ久しぶりです。
わー、いつも通り行きましょうよ。
ね、パーソナリティは、私、生草坊主と、
グッドラボーイ。
二人がお送りする家庭用ゲーム雑誌、家庭用ゲーム専門雑誌、
はい、
ファミ通をもとに、田舎の片隅であーだこーだ語るポッドキャスト配信ラジオでございます。
はい、よろしくお願いします。101回目です。
今回もね、説明しませんでしたけど、冒頭で二人って言った通り、うん、今日も藤宮さんはいないぜ
藤宮藤宮
今ちょうどね、時期的にちょっとこう、お忙しいみたいで、
うん、
実はこの収録日もね、いつもの収録日とちょっと違って、
うん
うん、ちょっと日がずれ込んでしまったので、まあ、今日は僕ら二人で、
はい、寂しい。
まあ、
寂しい。
大丈夫。シミヤさんはね、これ聞いてくれると思うから。
そうですか。
これを聞いた上で、
うん、
次の収録の時に、
うん、
ぶち込んでくれるから大丈夫。
そうか。次行きましょうか覚えてくれてたらいいですけどね。
そうだね。次行きましょう。ね。
はい。
覚えてくれてるかな覚えてくれてても恥ずかしくて、知らないって言いそうだな。
すいません。
じゃあですね、早速なんですが、
はい。
今週のランキング。
おぉ。
久しぶりに行きましょうか。
ほんといつも通りですね。
いや、ほんと。
いつも通りというか。
これがあれですよ。生グラジオですよ。
本来の姿か。
そう。
はい。わかりました。
はい。じゃあ、ぐーたら先生、お願いします。
はい。ランキングはメディアクリエイトさんのとこから見てますので。
はーい。
はい。第5位。PSP。歌のプリンス様。ミュージック2限定版服、
うん、
第4位 3DS 友達コレクション新生活同梱版含む、
うん、
第3位 PSP ブラザーズコンフリクトブリリアントブルー限定版含む、第2位 PlayStation 3 AKB 149分の1恋愛総選挙限定版含む、そして第1位 3DS モンスターハンター4どこ版含む、
うん、
となっております。
はい、ありがとうございます。
はい。まずはね、謝らなきゃダメですよね。
そうですよ。土下座もんですよ。
土下座もんですな。
正直で土下座です。
ああ。予想したんですわ。
はい。
生草さんと僕とでね。
そうね。
モンスターハンター4が出るよと。どれくらいいくかと、
うん、
今まで龍が如くのオブジェエンドとかね、
うんうんうん、
あと何予想したっけかな、龍が如く4とかも確かあれなんです
よ、やりましたよ、
やりましたよね、
はい、やりましたよ、
でね、ことごとくふざけた数字を出したんですわ、
こちら、そうですわ、うん、そうです、
そう、6万本しか売れないとかねできっちり30万売れてたりとかするわけですよ、そうそう
しましたね、
うん、今回、うん、国民的ソフトです。
そうです。これをね、読み外したら、
うん、
ダメよ、正直。もうダメよ。
しかも、サードとか、
うん、
ね、G とかね、あれ系の、週刊も見たじゃないですか。
見ましたよ。
週刊販売本数ね。ちゃんとデータ取ってですよ。
そう。
データ、前のデータも含めて、出した僕らの答えがあったんですよね。僕が106万本。
うん。
うん。ナオスさんは
?120 万本。
でしたっけ、うん、で、蓋を開けてみたら、1週間の販売で ね、予想したのがね、
うん、
蓋を開けてみたらこれですよ。171万5060本。
さあ、
はい。
しかもだよ。
そうなんです。
ね。ランキングのソフトの、本数を数えてる、含んでる日が、9月9日から9月15日まで。
うん。
ね。
うわ、きっちり時間ありますわ。
モンスター4、
はい、
発売日が、9月14なの。
うん、
ね。
つまりどういうことですか？
つまりは、1日で、170万、
はい。
売ったと。しかもだ。さらにしかもだ。
はい。
どうやらその、なんていうんですか。PSP の、モンスターハンターポータブルサード。
うん。
ゆくも村に行ったやつね。
はい。
あれが、初週販売本数の195万本。
すごい。
消化率
95%。すごい。
うわー、すごいと思うでしょう。
うんうん。
これね、 なんとですよ。まあ、1日で、まあ、170万部売ったんですけど、
うん、
これにね、これダウンロード本数とか書いてないんですよ。含まれてないんですね。
うん。
任天堂 e ショップとか、あの、コンビニで販売されたダウンロードカード。はい、それを含めると、
うん、
197万本販売してるんですよ。1日で。
200たどり着くとこだったじゃないですか。
そうなんですわ。
誰だよ、106とか言ったの。
いや、これさ。
はい。
すごいよ。
いやー、ほんとすいませんでした。
あー、おとげさもんですわ。
うん。まあ、土下座したからいいでしょう。
でまあね、この数字がどれだけやっぱ特殊か、特別かっていうのはね、うん、皆さんには知ってほしいですよね。
そうですね。
今まで、
うん、
3DS で初週売り上げ最高が80万本だったかな。
うん、うん。
なんかドラクエ7かな。
あ、そうそう、ドラクエ7だったかな。
ね。最高本数だったんですよ。それが80万本。
うん、
今回、1日で超えちゃったってい
う。やっぱ、化け物ソフトですね。
いやー、ここまでね、
うん、
すごいとは。いや、まあ、思ってましたけど、
うん、
ちょっとね、
すごいよね。ちなみに、うん、第2位の AKB149 分の1。
うん、
もうこれ2位ですよ、2位。
そうですな。
うん。2万7000本。
これがね、モンハンが出る2日前に発売された。
はい。
まあ、通常の木曜日発売のソフトなんですけど、うん、総選挙どころじゃないですね、これね。
そうですね。
え、けどね。もうかわいそうだよね。
おぉ。いやー、ほんとに。化け物ソフトですわ。
いやー、すごいなー。
で、どうなんですか実際、モンハン4は。
いやー、面白いですよ。
面白い。
面白いし、
うん、
あの、いろいろとやっぱりね、その、ゴッドイーターみたいな、
うん、
便利さとはまたちょっと違う便利さを、モンハンは今回用意してるというか、素材関係でね。
ほうほう。
ゴッドイーターはの、上位互換、下位互換ができたでしょ、パーツで。
ありましたね。
で、今回モンハンはそれはないんですよ、やっぱり。
うん。
上位の素材は上位の素材。下位の素材は下位の素材なんですけど、
うん、
例えばあと1個足りない火炎袋とか。
ああ、はいはいはい。
あと2つ足りない睡眠袋とかあったじゃないですか。
あったなぁ。ゲゲヨスでしたっけ、ゲゲヨス。
そうそうそう。うん、でね、なんだかんだで下流の鱗とか、
うん、
上輪とか甲殻なっていうのは、
うん、
何回も倒してたら手に入ったりするんですけど、応援袋とかは足りなかったりするわけですよ。
うん、
それをね、
1個とか2個ね、うん、
別の素材から交換できる、
あ、
ショップができました。
ほうほうほう。う
ん、交換ショップみたいな。
うん、
で、その他に、なんていうんですかね、村クエの、もっと簡単になったこの、探索みたいな、システムができまして、何回死んでも OK みたいな。
おーおー。
マップも基本一本道で、エリア4つぐらいしかない、だだっ広いエリアを4つぐらい渡り歩いたところに、自分が倒したことのあるモンスターがランダムで、登場。で、まあ、そのマップに入る前にも、このモンスターが出ますっていうのはわかるんですけど、
うん、
目当てのモンスターがパッと出た時に、
うん、
そこで、クエストクリアが難しい場合は自分でそこに行って、何回死んでも戦えるという、
うんうん、
素材の集め方ができるようになりましたね。
あ、
うん、
あ、なるほど。じゃあ一回戦ったら、あともうずっとそこに行けばいいんだ。
そうそうそうそうそう。ただちんたらちんたら戦うと、モンスターがね、逃げそうだっていうアナウンスが流れるんですよ。
うんうん。
で、その時黙って放置しちゃうと、
うん、
モンスターが逃げちゃう。
ので
倒しきれなかったりはするんですけど。
うん。
うん。だからやっぱり前よりもこう初心者 のことをちょっとね、考えてっていうところは、目につきますかね、今回のモンハン。すごく。うん。
でもなんか、それマルチでやれちゃったら、面白くないですね。
あ、そこはね、やっぱソロだけですね。
あ、やっぱり。うん。ですよね。何回死んでも OK だったらね。
そうそうそう。
全然緊張感ないです。
もうそもそも狩る意味がない
んだ
も
んね。うん、
初心者救済のシステムもね、ちゃんとある。ね、で、あとね、地味なところですけど、キャラクターのモーションがね、
はい、
前よりもすごい気合が入ってまして、
うん、
キャラクターダッシュするじゃないですか、R ボタンを押すと。
はい、
でその時にね、坂道、上り坂と、下り坂と、平地のモーションがちゃんと違うんですよ
ね。おー。
うん、下りだと、おっとっとっとっとみたいな、なりますし、後ろ体重でおっとっとっとっとってなりますし、上り坂になると前体重になって、こう、一歩一歩力強くバンバンって蹴るような、
はいはい。
スピードは変わんないんですけどね、
うん。
モーションもね、ちゃんと変わるようになりましたね。あと、新武器がすごい、使い勝手がいい。
あの、虫のやつ。
そうそう、操縦痕とか、チャージアックスっていうね。
あれ？チャージアックスって前はなかったでしょっけ？
前はね、スラッシュアックスっていうのがあったん
だ
けど。
ああ。
うん。スラッシュアックスと同系統みたいな扱いですね、今
回。チャージアックス。
チャージアックス。楽しいよ。やろうよ。
やらないです。
やろうよ。
やらないです。
なんなら、俺、裏技使ってでも。
はい。
あれだよ、誘うよ。
裏技？
うん。
買っておくみたいな。
僕じゃないけどね。
あ
ー。いやー。外堀からっていうね。
ありそうなんですよね。
うん、
いや、でもさすがにね。
うん。
モンハンの方は、買っといてあげるみたいなのないんじゃないですかね。
いやー、彼が臨時収入入ったらあり得る話だぜ。
そうですかね。
うん。
FF14 はね、今、あります
ね。ね、計らずもぐうたら先生の手元に今、FF14 はあるんですけど。
いただいちゃいましたね。
そう、やっぱりこう、要は、まあ、今のゲーム全般に言えるんですけど、
はい。
やっぱりいかにオンラインとか、友達と共有してやるかっていう部分がかなり、ね、
うん、
購買動機の大きな要因の一つになってきてるじゃないですか。
確かに。
ね。
はい。
で、それこそ、まあ、FF もそうなんですけど、やっぱ、モンハンもソロだけだと絶対飽きるよ。
うん。
いくらなんでもね。
うん。
やっぱ、オンラインでみんなでワイワイやりながらさ、誰々が突進して殺されただとかさ、誰々が落とし物拾ってる間に引き殺されたとかさ、
はい、
そういうなんかね、ハプニングとか、荷落ちしたけど、あと、もうちょっとで倒せるから頑張ろうみたいな、
うん、
ああいうこうなんかね、一緒に戦ってる共闘感みたいのが、モンハンの一番の、そうそう、醍醐味であり楽しみの部分かなって気がしますよね。うん、よう考えると、
はい、
あの方は、一人で、モンハンするとは僕は思えない
。だからその楽しさが分かると余計ソロってってなりますもんね。
もう、いや正直なんですよ、ソロはね、
うん、
ハイクエストはいろいろやっぱ新モンスターとかいるんで、
うん、
こいつモーションかっこいいとかやっぱいるわけですよ、モンスターの中でも。
うんうん、
何この中二病的な動きするやつみたいなね。だから中学生が考えた最強モンスターみたいなさ。
ああ、いいですね。
そうそう。やつとかいるんだけど、
うん、
一通りやっぱモンスター見ちゃうと、
うん、
あとはね、耐久値が上がって攻撃力が上がったやつが登場するだけなるでしょ？
ああ、確かに。
上位にな
るね。
ね、うん。そうなるとやっぱちょっとモチベーション下がりましたね、やっぱりね。
ああ。真新しさがないですもんね。
そうそうそう。あとは、普通な時間が伸びるだけなんで。ソロになるとね。
確かにそうです
ね。私も村系は、もうエンディングは見たので。
早
っ。うん。あとは、
あと売る。売るし。
うわ、売らないよ。
あ、売らない。
集会所で、今度はみんなと、ワイワイ。
ワイワイしてから、売る。
うん、売らないよ。
あ、売らないの。
みんなとワイワイする。
うん。ワイワイしてから
売らないよ。
あず。
モンハンはなんだかんだでね、やっぱり持ってる人が多いから、
うん、
みんなでじゃあ ね、ゲームやろうぜってなった時に、一つの大きな選択肢になるんですよね、やっぱね。
うんうん、持っておけばね。
うん、本当のことを言うと、
うん、
個人的には、ファンタシースターポータブル。
ああ。
ねえ、みんなでやりたいんだけど、うん、みんなね、もう、俺の周りの友達、ぐーたら先生も含め、ほんと誰もやってないからね。
うん、そうっすね。
うん。
あれ、体験版でやったぐらいでしたもんね。
ああ、響かなかった、ちょっとね。
うん。
まあまあまあまあ。
そういうことですよ。
ゴッドイーター出ますから。
そうそう。
ゴッドイーターは買うの？
あ、ゴッドイーターはね、多分買います。
あ、やりましょう、絶対。うん、
11月でしたっけ？
そうだね。
でね、10月の10日にテイルズが出るんですよ。
おお。
だからそっから、ガツッとやって、
うんうん。
11月に間に合えればいいかなと思ってますね。
そうだね。
うん。
一応ね、10月はね、目白押し、大きいタイトル出るんですよ、他にも。
え、何あります？
グラセフの5が、
ああ。
10月発売なんですわ。
あれ、10月か、早いな。
もうすぐなんですよね。
ゲームプレイとかも載ってました、上がってましたしね。
そうそうそう。で、今回3人で、
はい。
オンラインコープストーリーですかね。うん、ありますから。うん、楽しみですわ。
あれも見たいな。結局4、4はね、酔っちゃってダメだったんです
よ。なんか4はね、ちょっとあれでしたわ。キャラ的にあんまり好きになれずに。
ちょっと渋すぎましたよね、4はね。
なんかね。
うん。もうちょっとアハハみたいなね、こう、バカだな、こいつみたいなキャラの方がね、どっちかっていいんですよね。
なんかどっちかっていうとね、セインツローがかなりグッと上がってきましたね。ああ、
そう、セインツロー良かったな。
ああ、あれはいい作品でしたな。
面白かった、セインツローは。
あ、あと10番、サカツコも出んのか。
まあいいでしょ。
やるよ。やるよ。
ローラ出るやつでしたっけ？
そうそう、ローラ出るんだ。ね、秘書でね、うん。
似てるんだ、これが。顔。
まあ、正直ね、やってる人はそこまで秘書に求めませんけどね。
うん。
正直ちょっと力入れるとこ違ったんじゃない？
そっちじゃねえだろってね。
でも、セガっていつもそうだよね。名越さんの作品も含めそうだよね。そこかい力入れんのみたいな。
でもだからこそみたいなとこもあるんですよね。
なんだろうな。まあ、せがらしさって俗に言われるとこなんでしょうね。
はい。
はい。まあまあまあ。モンハン、おめでとう。
おめでとうございます。
200万本。ということですな。
うん。ですね。
はい。ということで、ランキングでした。
はい、どうも、どうも、どうも。
はい、今週のファミ通です。
はい、これもまたお久しぶりの。
いやー、久しぶりですなー。
はい、はい。
僕らが第100回で怠けてる間にですね、
うん、
日本のゲーム業界は大変動きまして。いやー、本当に。
動いたね。動いた、動いた。
動きました、動きました。
動いたね
ー。次世代ハード揃い踏みですよ。
どんだけ触れてなかったんだって話ですよ。
その間に生グラジオはね、
はい。
PS4 もスルーしましたし、
うん。
Xbox One もね、うん、
スルーした。
スルーしましたし、E3 も結局、スルーしたんじゃないですか、
うん、そう。で、そこで発表された数々のね、
うん、
ワクワクするようなゲームも全部そうする。
すごいね。生グラジオって。
こんなゲーム系ポッドキャスト。
ないよ。
ない。
ゲームの話してて、E3 スルーはないよ。
次世代機スルーもない
よ、ね。ない、ないよ。
うん。 じゃあそろそろやっぱ喋んなきゃダメなんじゃないですか。
そう。そろそろね、やっぱゲーム系のポッドキャストの手をなすためにもですね、
うん。
ちょっと、やっとですけど触れましょう。
遅い。
うん、やっとですけど。ですね、今回お話しするのが、はい、まあ、Xbox One の発表もあったんですが、
うん。
まあ、今回のファミ通にも載ってますけど、
うん。
ソニーコンピューターエンターテイメントジャパンアジア。
長いな。
これがね、は
い、
まあ、ソニー陣営の次世代を担うゲームの発表をしたわけですわ。
うん。
ね。で、この発表について今回はちょっと触れようかなと。
うん。
思います。
うん、でよし来い、
Xbox の方に関してはいずれまた、ね、多分そのファミ通でも、Xbox One 発売あたりになるとまた特集組むと思うんで、
はい。
まあ、その時に改めてね、
うん、
お話ししたいとは思うんですけども、まあ、今回、その、ソニーの方の、まず発表から触れていきましょう。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
まずは、PlayStation 4。
はい。
国内の発売日発表になりました。
うん。
これが、来年、2014年の2月22日。
222。
うん。222発売。
うん。
これね、いろいろとなんか言われてましたね。海外の方が発売早いんですよね。
そう、実際そうなんでしょ？
うん、そうです、そうです。
うん。なして？
ね、その、日本に発売日が遅れた理由、直接の理由なのかはわかんないですけど、
うん。
今回インタビューが載ってるんですね。カバンのひろしさん。
はい。
プレジデント。
うん。
ソニーコンピューターエンターテインメントジャパンアジア。
偉い人だ。
これ偉い人だ。
うん。
なんでやと。
なんで日本遅いんやと。
インタビューはもう突っ込んでます。
はい。それは突っ込むとこですね。
なんでやと。
うん。
それこそ、海外、北米では11月の15。
早いな。
うん。欧州は11月の29。
あ、じゃあ3ヶ月違うんすか。
そうですよ。日本初のハードなのに。これがね、どうやら、
うん、
やっぱりローンチのタイトル、
うん、
これが出揃ってこその発売タイミングだと見たようですね。
ほう。
川野博さん。
うん。
で、まあ、要は、
川ちゃん。
まあ、海外で開発されたタイトルプラス、国内タイトルが日本国内でしっかりと揃う準備を見計らって、
うん、
この2月の22日にどうやらしたようです。うん、
ああ、なるほどね。
うん、
まあ。じゃあ海外の方のやつにはあれなのか、出ないやつもあるんですか、この。
多分日本に出ないやつはあるんでしょうね。
ああ、うん。
で、あと、やっぱり、ローンチでね、開発できるなんてかなりの大きい会社でしょうから。
うん。
やっぱ世界規模のゲーム会社、海外のね、スタジオがあるようなゲーム会社ぐらいしか、このタイミングでは開発できなかったんでしょうね。
はいはい。
日本国内の大きい会社は、やっぱりちょっと間に合わないというか、
うん、
っていうところはあったんじゃないでしょうかね。
ノーマネーだからだ。
そう。やっぱ開発スタジオ自体が小さいからさ。
うん。
やっぱりその、ね、日本でプレイステーション4が出た時に、はい、じゃあローンチのソフトですっつってさ、コールオブデューティーとかさ。
うん。
ね、他にも、なんか海外、例えばアサシンクリードとかさ。
はいはい。
バトルフィールドとかさ。
うん。
並んでてもさ。
ヘイローとか、
うん。そうそう、並んでてもさ。おうってなるもんね、やっぱりね。
確かにそうですね。
ね、
う
ん。海外のソフトばっかりやないか、みたいな。
なんか、変な話、いつも通りやないか、みたいなです
よ、ね。そうだね。
なんかね、うん。
そういうタイミングをやっぱり見計らって、国内ソフトが出揃って言ってたらおかしいですけど、
うん、
ある程度準備ができたタイミングでの発売で、うん、遅くはないと思ったんでしょうね。
なるほどね、うん。
それでも国内は Xbox に勝てると。
うん。まあでもそう聞くと、
うん、
まあ確かに論知ってすげえ大事じゃないですか。
そうだと思います
よ。うん、いくら魅力的なハードでも、ソフトが充実してないと、どうしようもないですからね、
う
ん。
そうだね。
うん。許す。
うん。うん、そう。俺もね、こればっかりはね、許すですよ。
許す。
なぜかというと、その今まで、まあ、ビータもそうでしたし、3DS もそうでした、Wii U もそうでしたけど、
うん、
もう焦って発売しちゃうみたいな。発売しちゃうって後に、なんか2ヶ月後にはソフト出ねえみたいなね、ことだけが一番避けてほしい。
うん、確かにそうっすね。
あれはちょっとね、
うん、
新型ハード、勢いよく買ったけど、その後繋がんないってやっぱ一番寂しいですからね。
うん。
うん、まあそれで、プレイステーション4で、まあいろいろとやれることっていうのは前に、例えばね、ゲーム生配信できますよとか、
はいはい。
ね、そういう話はしましたけれども、まあまあ今回は発売日も決定したということで、もうだいぶ、現実味が、ね、増してきましたね。うん、
そうっすね。
うん。
うん。やっぱ、発売日がこう、バン、2月22日ですよって言われると、おおってなりますもんね。
もういよいよか。
うん、いよいよかってなりますもんね。
発売日の予約の日にちは10月の5日から。
10月5日。
うん。
うん、で、ちなみにおいくら前なんですか？
これで値段ね。
うん。
あ、書いてますね。
はい。
日本国内限定。ノックのダウンロード用、プロダクトコード付き。
ノック。
プレイステーション4、ファーストリミテッドパック。
はい、うん。
41,979円、税込み。あ、俺今、ノックって言ってましたね。ナックですね。ごめんなさいね。
ナック。
ナック。
41,979円。
うん。まあ、けどあれじゃないですか？こういう新型ハードの中では結構値段抑えた方じゃないですか？
そうっすね。
プレイステーション3なんて発売した時って値段いくらでしたっけ？ 6 万とか。
ね、6万とかでしたっけ？
言ってましたよね、確かね。
うん。そう考えると、と良心的ですか。
そうだね。
うん。
まあ正直な話、そのプレステ4になりますと、
うん。
じゃあ今すぐ切り替えますかって言ったら、そんなに焦る必要はまだない気がしますよね。
うん。
あ、プレステ3の機能でも十分というか、まだまだ使いこなせてないぐらいのとかもあるんで。
綺麗ですね、十分ね。
十分十分。いやー、まあまあまあ、けど、発売されたらね、またゲーム業界がまた一つ、大きく動くというか、
うん、
盛り上がるきっかけにはなりますからね。
そうっすね。
うん。あとはまあ、こけないことを祈るだけですけど。
いや、でもなんだかんだで、プレステ3が発表された時も、
うん、
いや、2で十分だよって、見てた部分もあったわけじゃないですか。
まあまあそうだね。
うん。しかもクソ高いしね、6万とかって。
うん。
でも今、プレステ2のやつ、やったりすると、若干、親っていう部分も見えてきますからね。
あ、まあそうだね。
うん、そう考えると、昔よりは時間かかるかもしれないですけど、移行してくんだろうな、PS4 に。
まあそうだろうね。
うん、
まあ、プレステ3とか Xbox 360の一番のその強みというか特徴はやっぱオンラインが手軽になったっていうところだと思うんですよね。
うんうん、
前のプレステ2だとね、オンライン用のハードディスクセットみたいの。
ありましたね。
ね、買わなきゃできなかったし、テレ放題入んなきゃできないとかさ。
うん、
かなり敷居が高かったんですけど、Xbox とか360、それから PS3 が出たあたりから、オンラインがかなりお手軽になりましたんで、あれがゲーム環境をガラッと変えた要因になったじゃないですか。
うん。
今回 PS4 で、なんかそれぐらいのね、技術革新があれば、また盛り上がる一つのね、うん、要因になるんでしょうけど。
はい。
今のところはまだないかな。
いや、ユーストとか Twitch、ニコニコ生放送にも対応って書いてますよ。
ああ、オンラインゲーム配信ね。うん。これみんなができればできるほど俺なんか、クソ配信増えて。
うん。まあそうでしょうね。
廃れて吹きするんですけどね。
まあ生放送であればね。
うん。
本当に、チョイスする選択肢っていう、チョイスする間もなく終わっていくじゃないですか。
そうだね。
うん。だからまあ、いいんじゃないですかね。
だからそのゲーム配信したいけど、
うん。
今できないっていう人もいっぱいまあいると思いますし、それを乗り越えてゲーム配信した人もいる、してる人もいると思うんですけど、
うん。
やっぱりこう、熱意がある、例えばこういうゲームを配信したいから僕はこの、準備する段階でこのくらいお金がかかっても大丈夫っていう人が今配信してるわけでしょ？
そうですね。
ね、だからある程度やっぱクオリティっていうか、どういう配信をしたいかであったりだとか、どういうゲームを伝えたいかっていうのをね、はっきりしてるんですけど、
うん、
今後ね、誰でもやれるようになっちゃうと、おーっていう配信が増えそうな気はするな。ね、今こう、はい、超えるべき壁があるからこそ振り落とされてるとこは、ねえ、かなりあるでしょ。
ああ、なるほどね。
うん。小学生とかが、ねえ、ただ、
ずっ
とレベル上げしてるとか、
うん。
それで家庭の声拾っちゃって、なんか、ねえ、うん、炎上してみたいなことならなきゃいいんですけどね。
言葉遣いがすげえ悪かったりね。
そうそう。なんか犯罪自慢しちゃったりとかさ。
ああ。ありそう。
いいんですけどね。
あるでしょうね。
あるでしょうね。
絶対ある。うん、
まあまあ、それは本人次第なんで。
そうっすね。
僕らが心配するとこではないでしょうけどね。
うん、
さあ、それからですな。
うん。
ソニーさんのその発表で、他にも衝撃的な発表がありましたね。
これ、説明聞いてすごかったな。
新型、プレイステーションビータ。
はい。
それから、プレイステーションビータ TV。
うん。
これですわ。
ビータ TV って、なんなんって思いましたね、最初聞いた時。
俺もね、その、まさかと思ってたから。
うん。
自分の思い描いてたもの通りだとすると、これ大変なことだぞと思って、うん、まさかとは思ってましたけど。
うん。
思っていた通りの。
すごいですよね。
これをきっかけに、ビータの市場はかなり広がってくれるんじゃないかしらと。
はい。
ちょっと期待してますよ。
この PS、ビータ TV ね。
ビータ TV のおかげで。うん、やっぱり今の正直、そのビータの売り上げはやっぱりね、発売当初が一番山で。
はい。
そこから、ね、なだらかにこう加工していくわけでしょうけど。
うん。
やっぱこういうカンフル剤的なものがバーンとないとね、もう劇的には増えないでしょうから。
うん。
正直、ビータに関して、ビータ専用のゲーム、盛り上がるものって今後出んのかなってやっぱちょっと不安だったんですよ。
はいはい。
メーカー側がね、力入れないんじゃないかなと思ってね。だってね、もうこのままだと死にゆくハードになっちゃうところをさ、
うん、
俺たちでもう一回盛り上げるぜっていうのはやっぱメーカーからするとちょっとリスク高いじゃないですか。
確かに。
しかも、プレイステーション4も控えてるし、
うん、
うん。それを考えるとね、ビータ TV で盛り上がってくれればメーカー側も、バンバン剤だよね。
そうっすね。ただこれね、もうちょっとその、説明っていうんですか？プロモーションっていうんですか、はい、これをね、きちっとした方がいいと思う。
あ、そうだよね。
ああ。
くだら先生もね、パッと聞いて、最初わかんなかったぐらいですからね。
うん。あ、なに、テレビ見れるのみたいなぐらいでしたから。
うんうんうん。
ビータ TV とかっていうぐらいですからね。
そうだよな。
うん。どうせまたリモート、な遠くからテレビが見れるとかそういうのなんでしょって思ったんですよね。
うんうんうん。
ところ
ね、うん、ナスネ的なね、
そうそうそうそう、
テレビ的なやつだと思ったら、
うん、でビータを持っとくとそのビータで撮ったやつが見れますよみたいなね、
あ、うんうんうんうん、
ありそうでしょ、
うん、しかもこの名前がね、
そう、名前がね。
うん、ちょっとね。
うん、TV なんてついてるからな。
据え置きの B だって言った方が。
うん、ほんとそうですね。うん。
いいぐらいですからね。
据え置きでできちゃう。
そうそう。しかもビータ本体、今までのビータ本体がなくてもいいっていうところですからね。
うん。
で、何せね、まず値段が1万円しないんです
もん。そう。変な話、ビータやりたいって言ったら、これ買えばいいんですもんね。
そうです。
1万円しない。
携帯機にこだわらなければ。
これがでかいよな
ぁ。で、最近ね、小木さん、まあ、ここにいない人の名前を出すのもあれなんですけど、
うん。
小木サダミックスの小木さんが、Xbox じゃない、PlayStation のプラス会員。
うんうん。
ただ無料でゲームできるじゃないですか。
はい。
それをね、小木さんに教えてもらったんですよ、前に。
うん。
まあ、小木さんもビータ買ったんでね。で、その時に、ビータってこんなことできるんだよっていうのを小木さんに教えてもらったのね、俺。
ほうほうほう。
うん、全く俺触ってなくて。
うん。
でそれでフリープレイっていうので、まあ、ゲームアーカイブスのものとか、そういうのをさ、小木さんに教えてもらったんだけど、やっぱその、連動っていうか、そのサービスがすごい素晴らしいのね。
ああ、そうですね。
うん。これがやっぱビータとすごい、相性がいいんですよ。要は今までだったらプレステ3でテレビ繋いだものでしか末を聞きのゲーム、
はい、
プレステ1のゲームとか、
うん、
プレステ2のゲーム、それから、スーファミとかファミコンとか、そういうゲームってできなかったんですけど、
うん、
今回その、プラス会員とビータっていう組み合わせで、
うん、
携帯機でプレステ2のゲームができたりとか、
うんうん、
プレステのゲームができてるわけですから、
はい、
これやっぱ使わない手はないですよね。しかも無料だもの。
うん、でかいよな。
これ大きいですよ。
なかなか
で、実際ね、うん、今のプレステ、あ、ごめんなさいね。プレステのインターネットサービスで動画配信もしてますし。
はい。
これもやっぱり、インターネット関連のそのサービスは、プレイステーションも今、すごい充実してきてるわけですよ。
うん。
やっぱそれを考えるとね、このビータっていうのは生きてきましたよね、最近。
ああ、確かに。
うん。
あとソフトも何気にいろいろ出てきてますよね。
そうそう、ちょいちょい出てきてますよ。
ちょいちょいね。
うん。
あら、ペットボトルもそりゃボコってなりますよ。
なりますよ、そりゃ。うん、
ああ、いや、ほんとビータもそうですけど、ビータ TV っていう新しい選択肢ができるのはでかいよな。
いや、これはほんとね、みんな悩むと思いますよ。
うん、ね、悩んでいい代物ですよ。
いや、そうですね。うん、
ビータ TV。
正直、まあ、大人であれば、
はい。
1万円っていうのは、なんとか捻出できる金額だと思うんですよ。
うん。
趣味にね。
はい。
それ考えると、これでビータの環境が整ったりだとか、プラス会員入ってる人も、もちろんこのビータ TV でも変わらないサービス受けれるわけですから、
う
ん、
はい。
損はないっていうよりかは、得ばっかりだと思うんですよね。
だよな。
あ、今更ですけど。
あ、はいはい。
ビタ TV のね、説明をしますと。
はい、先に行きすぎた、
まあ。そうだね。思いが強すぎて先に喋っちゃいましたけど。
うん、
まあ、プレイステーションビータ、今までは携帯機でしたけど、
うん、
これをですね、携帯はできなくなりますが、ご家庭のテレビにつないでビータのソフトができますよと。
はいはい。
まあ言ったら新しいゲーム機ですよね。
うん。
ビータができる新しい据え置き機。で、これで、サイズがですね、すごいちっちゃいんですよ。
うん。
なんなら iPhone くらいしかねえんじゃねえかっていうぐらいのサイズ。
ほ
ん
とそうっすよね。
うん。
手のひらサイズに収まっちゃう。
このプレイステーション今まで据え置き機とか出しましたけど、その中でも最小サイズらしいですね、テレビにつなぐゲーム機として。
ああ、やっぱり。
うん。で、まあ、発売日が11月の14日。
うん。
で、お値段が9954円。
うん。
税込み。 で、これがまあ基本セットなんですけど、この基本セットの中には HDI ケーブル、
うん、
HDMI ケーブル、それからアダプター、
はい、
電源コード、
うん、
で、まあ印刷物一式が含まれていると。で、プレステ3のコントローラー、手元にあるんであれば、
はい、
もうスターターパック、9954円で、やれちゃうと、
うん。これ買っちゃえばいいんですよね。
これ買っちゃえばいい。うん、プレステ3持ってる人は、うん。プレステ3持ってない人。
うん、
この人は、バリューパックっていうのがあります。
はい。
基本セットの内容に加えて、コントローラー。それから USB ケーブル。で、メモ化の8ギガ。
うん、
これが、同封されてて、これも同じ発売日11月14日発売で、お値段が14,994円。
はいはい。
うん。まあ、本体買って、それからコントローラー買って、USB 買って、メモカー揃えることを考えると、
うん。
もろもろ持ってないんであれば、まあ、これ、買えば、いいんじゃないかと。
ね
うん、
これあれば、ビータやれちゃうよと。
そうやれちゃう
と。うん。
で、まあ、プレイステーションビータ TV の特徴。
はい。
プレイステーションビータベースのユーザーインターフェースでサクサク操作。
うん。
それから、プレイステーションビータとのアドホック通信。複数コントローラーにも対応。
おー。
から、PS ビータ用ソフト。PSP 用ソフト。ゲームアーカイブスなど、1300タイトル以上のゲームが遊べる。素晴らしいですな。
すごいな。
要は PSP のソフトもテレビでやれるんだね。
そういうことでしょうね。
そうですね。ダウンロード版で買えるやつは。
うん。
まあ、今まではその PSP にあのケーブルぶっ刺して、外部出力でやるわけですけども、
うん、
プレステのコントローラーで PSP ができると。
うん。
これはセカンド G もはかどりますな。
ああ、そういうことか。
ねえ。
戻っていくっていうね。
これははかどりますよ。しかも、ゴッドイーターとかも。
ああ、そういうことですね。
ね、ゴッドイーター2も今回ビータでも発売されますけど、
うん、
いや、プレステのコントローラーでやりたいなっていう人は、
うん、
ビータ TV 一択じゃないですか。
そういうことですよ。
うん。でね、ただ残念ながら、やっぱり皆さん疑問に思うと思うんですよ。その、ビタ TV、まあ、テレビでやると、
うん。
プレステ3のコントローラーでできると。
うん、
なるほどと。あれビータってタッチパネル売りじゃなかったみたいな。
うん、背面もね。ね
そう。
正面もあるし。
背面タッチパネルもあったよねみたいな。
うん、それ、どげんすんの
これね、
うん、
その背面タッチパネルとか、タッチパネルでしか操作できないやつ。
わかった。このビータ TV 本体をタッチするんですね。
ええー、そう思うでしょ。
うん。
正解。
きた
ー。きたー。もちろんそんなわけはなく。もちろんそんなわけはなくですね、
うん。
どうやら対応してないゲームソフトもやっぱりあるみたいなの。
ああ。
うん。で、これがね、公式で今発表されてます。それから最近出るソフトでも、ビータ TV に対応してます、対応してませんっていうのが、公式の方で発表になってます。
うんうんうん。
調べてみますとリストを、あらかたね、有名なタイトルは、対応してました。
うん、やれちゃ
う。うん。ビータ TV でも今まで発売されたやつはね、うん、ただ一つだけ、グラビティデイズができない。
あーちゃー。
ビータ発売初期を支えた名作ソフトなんですけど、これがね、できないの。
はぁ。
ちょっとショックでしょ。
うん、そうですね。
出来を知ってるからこそ、ね。これがちょっとできないと。
うん、
まあ、それでも、ドラゴンズクラウンとかは対応してましたんで、
うん
うん、ぜひぜひね、正直さ、その、ドラゴンズクラウン私2本買ったんですけど。 ね。
ビータとプレステ3とね。
そうそう。買ったんですけど、うん、ビータ TV の存在を知ってたら、うん、プレステ3版のドラゴンズクラウンはいらなかったのって、思うよね。
ですよね。
正直ね。
ですよね。
うん。いや、まあ、これはね、こういう発売のタイミングは誰も責められませんから、あれなんですけど。まあ一つ悩みが減ってよかったなとは思いますけどね。今後もプレステ3とビータのマルチで出たときに、うん、ビータ TV さえありゃ、なんとかなるんだよね、うん。
ビータの方早いってことですもんね。
そうそうそうそう。うんうん、まあまあ、プレイステーションビータ TV。
うん。いや、これはいい代物だな。11月14日ね。2ヶ月後です。
ぜひね、うん。そう、皆さん、ご検討してみてはいかがでしょうか。
うん、
それから、それから、うん、まあ、ちっちゃいとこですけども、だから新型のビータも発表になりました。
はい。
お値段はね、もう値下げされてるんで値段は変わんないんですけど、うん、10月の10日、もう来月すぐですね、グランドセフトオート5が出たとき。
テイルズも出る。
そう。
テイルズ同時です。
あ、そうだ、テイルズも出る。
同時ですよ。
サカツクも出る。
テイルズですよ。
サカツクも出る。
うん、テイルズ。一番大事なの、テイルズ。
一番大事なのね。
一番大事なの。
テイルズ。これがね、10月10日で、安すぎる。19,929 円。
はい。
税込み。で、これが、まあ、カラーバリエーションも増えまして、うん、今まで黒とか青とか、うん、白とか、赤とか、だったんですけど、これにも他に、もう2色かな加わんのかな、うん、うん。で、まあ、性能面などもいろいろと変わってはいまして、まあ、薄くなりましたと、とりあえず。
うん、
それから軽くなりましたと。
うん、
で、さらにバッテリーの持ちも良くなりましたと。
おおお、いいことづくし。
あの、ビータはすごい画面の発色が良かったんですよ。うん、有機 EL で。
はい。
初期のビータをね。で、今回液晶にまた変わるとかもう戻るというか、
うん、
なるらしいんですけど、やっぱりね、発色が良すぎるために電池の減りはびっくりするほど、早かったんですよね。
あ、有機 EL の時は。
そうそうそうそうそう。うんうん、今回まあ液晶、今どんどん液晶も技術はさらに向上してるようで、有機 EL に負けないぐらいのっていう話もあるので、うん、まあ、どこまでバッテリー長持ちして、ね、携帯機ですからやっぱりちょっとバッテリーの減りが早いとね、困りますから、そこどこ考えると、まあビータ、新型ビータも買っていいんじゃねえかと、思われます。
はい、
で、それからバカ高いメモリーカードも安くなります。
そう、それ何気にでかいですよね。
これでかいですよ。うん、実際僕、ビータ買って、その後グータラ先生と名人に、ビータ買おうぜ、と。
うん、
一緒ビータやろうぜ、って言った時に、うん、ああ、まあ、本体ね、気になりますからね、っていうところで、一つつまずく要因となったのが、メモ化がバカだけっていうところだったんですよね。正直、プラス1万ぐらい見ないとっていうところがあったんで。
なんで
って
やるんです
よね。そうそうそう。ゲーム機2万5千円ぐらいで手に入るのに、なんでっていうね。ところがあったんでね。まあけど、本当であれば、他のメーカーのやつ認識してくれるようにしてくれるだけでいいんですけどね。
そうですね。
うん。まあいいや。大丈夫、やめよう。まあまあ、一番のやっぱ衝撃は、ビタ TV ですわ。
ああ、そうっすね。
うん。
でかかった。すごかった。
しかも近い将来、うん、2ヶ月後にはもう発売してると。
うん。
ぜひ、プラス会員にね、興味ある人は、プラス会入ってもらって、
うん、
ビタ TV やっていただきたい。プレイしていただきたいですな。
うん、ビタ持ってない人に特におすすめですよね。うん、
そうだね。
うん、
あの、プレステ4も出るから、何気にユーザー、あれだな、ちょっとばらけるな。ゲームのね。
ああ。ああ、でもどうでしょうね。
プレステ3、ビータ、プレステ4のマルチなんのかな、
うん、
オンライン。
まあ、そうしてもらえるとこっちとらはありがたいですけどね。
そう、正直ね、うん、同一サーバーでクロスプレイできるようにしてくれるといいんですけど、
うん、そこまでは技術的に難しいんですかね。
どうなんだろうね。プレステ3とビータでさえクロスプレイやっと最近出てきたぐらいですからね。うん、難しいのかな。けどここをバラバラにされると、正直オンラインは人かそるの早そうですよね。
うん。大丈夫か？大丈夫か？
大丈夫だ。
だでいいんですか？かじゃなくてだでいいんですか？本当に。
ああ、ソニー様がやることだから大丈夫だよ。生ユーストでは文句言ったけども。大丈夫。
はい。
まあ大丈夫と思ってね。
そうですね。
過ごした方が精神成長いいですわ。
うん。そうですわ。うん、
はい。ということで、うん、今週のファミ通でした。
はい。どうもどうも。
エンディングです。
わーし。
いやー、久しぶりの通常営業生グラジオでしたけども。
はいはい。
どうでしたか？久しぶりに。
あ、なんか、こっぱずかしい。ね、ランキング読み上げとかね、うん、久しぶりすぎて。
いや、なんかね、この生グラジオ100回記念に入ってから、
はいはい、
ファミ通読んでゲームの、ね、まあ言ったら、最先端じゃないにしても、うん、ね、先取りの情報になるわけじゃないですか。
うんうん、
世間一般のゲーム、追い求めてない人からすると。
はい。
そう考えると、やっぱりこう、結構エネルギー使いますね。
ああ、そうですね。
うん。うん、気も使うね、やっぱりね。
うん。あ、それはあるかも。
もう発売して、ね、引いたってって自分の好きなゲームを語るよりかはやっぱりちょっと気使うなっていうのがありますね。
うん、新しい情報っていうのはね。
そうそう。まあ、ちょっと収録外のところでお話ししてたんですけど、
うん、
ヨタラ先生、ビータ TV どうですか？
そうそう、やっぱり、あのね、悩むところが、
うん、
いや、ビータ TV は買いだと思うんですけど、
うんうんうん、
どうせそのビータのやつをやるなら、
うん、
やっぱりビータ本体で買った方がいいかなーなんて思ってますね。集まる機会が多いじゃないですか、結局。
そうだね。
うん。なので、それを考えるとね、
うん、
こう、またほら、昔みたいに車の中で PSP3 人持ってモンハンずっとやってたって中で、
そうだね。
うん。生草さんと名人が PS ビータ持って、うん、僕だけビータ TV 持ってきてもやれないでしょ、僕。
やれませんね。
うん。
正直。
やらしょ、もう、さってこう出したらビータ TV だった。
ちっちゃいけども、みたいなね。
iPhone サイズでさっと出してね。黙って見てる。
そうだよな。
うん。それちょっと寂しいんで。
うんうんうん。
うん。名人どうすかね。名人買うかな。
正直俺ら二人買えば、
うん、
名人はいいよって言ってくれる気はするんですよ。ビータにちょっと興味示してた時期あったので。
うんうんうん。
たださ、ビータ TV の存在が、何気に今邪魔になってる気はしますね。
逆にね。
そうそう、逆に。
選択肢が増えた。
そう。
中の弊害ですよね。
で、値段も魅力的でしょ？
ああ、確かに。
うん。だから、家でもできるし、ビータ TV でいいじゃないかとなるんだけど、
うんうん、
正直な話、
はい。
まあ、モンハンがなくなっちゃったからあれなんですけど、やっぱり、夢中でやるのって、家でオンラインじゃなくて、集まってみんなでワイワイやろうぜっていうのが多分一番面白い。
そうですね。
今のところ。
うん。
それ考えると、ビータ TV だと、なんやかんやで、やらなさそう。うん。
そうですね。
タイミングとか、含めて、
うん。うん。と考えると、
うん、
本体かな。いや、でもすげえ魅力的なんですよね。
いやー、正直、もし俺がね、他の人の立場なら、
はい。
ギター TV 買ってる気するな
あ、
うん、けど、やっぱビータはいいよ。
うん。
うん。悪いもんじゃない。けど、ビータ TV が魅力的すぎるんだな、値段が。
ああ、かもしれないですね。
これが1号とかだったら、
ああ。
間違いなく、
ちょっと本体買う。
うん。ビータの方がいいって言い切れるんだけど、
うん。
1万円でいけんだもんな。
うん。お釣り来ちゃいますからね。
そう。
いや、こればっかりは、時に任せますかね。
ああ、なるほどね。
買うときひょこっと買っちゃうんで、僕も。
うんうんうんうん。
なんかそこは、
うん。今後、まあ、プレステ4も発売されて、
はい。
ビータ TV も発売されれば、先ほどの、今週のファミ通の最後の方でも言ってましたけど、ゲームハードがいっぱい出てくるから、やっぱ、ユーザーがどんどん分割されちゃうわけじゃないですか。
はい。
その中で淘汰されていくのは PSP だと思うんですよね。
ああ、確かにそうですね。
うん、順番でいけば。
そうか、うん。
で、その時に、プレステ3、ビータ、プレステ4の流れになった時に、やっぱり、それで3本、3ハードマルチになった時にね、ビータ TV とプレステ3、プレステ4だとほぼ変わらないわけですよ。テレビでやるものとして ね。
そうなりますね。
そうなると、やっぱ一番の利点を持ってる、携帯できる、携帯機という利点を活かしてね、
うん、
僕はビータかなと、思うけども、
うん、
俺が実際買う立場だったらビータ TV かなっては気はする。
矛盾してるけど分かる。
そうそうそう。
あーだよなぁ。いやーうーん。
けどビータ TV 買ってからビータ買うってことは絶対ないと思うんだよな。
あー確かに。
うん。やっぱ追加投資、まあ、ほぼ2万円しなきゃいけなくなるわけじゃない。
そうっすね。
うん。それやっぱりね。
追加2万。
そうそう。ビータ TV あるし、いいやってなると思うんだよな。
ああ、そう、そうっすね。
そうそう。逆でね、ビータ TV じゃなくて、ビータを買っといてから、
はい。
ビータ TV、なんで買うかよくわかんないけど、ビータ TV っていうなれば、まあ1万だしな、みたいなことは、あるとは思うんですけど。
うん、そうっすね。流れ的に買っちゃったみたいな。
そうそうそう。で、やっぱりビータではできるけど、ビータ TV でできないっていうことがあるので、
うん。
それ考えると、携帯ビータが一番安定なのかな？
そうしましょう。
うん。そういう答えで進んでおけば、
はい。
名人も買うかな。
本だよね。
そうそうそう。ビータ TV じゃ、できないことがあるよと。
あるよと。そうですね。
けど、ビータだったら、できないってことはないと。
ないよ。
うん。全部できちゃうと。
それを言っておきましょうか。
それ言っとこう。
うん。それ言っておこう。大事だ。
やっぱ、プレステ4との連動がいろいろ、ほら、今、ちょこちょこ情報が出てるじゃないですか、ビータとの。
うん。
そうですね。リモートコントロールとか。
うん。
それの利点考えると、やっぱり、ビータ TV じゃ意味ねえもんな。
確かにそう、それを考えればそうですね。
そうそう、プレステ4を遠隔操作とかできるからビータがいいのであって、ビータ TV だと結局ね、テレビの前に座ってるから、じゃあプレステ4を動かしなさいよって話になるもんね、やっぱりね。あ、ビータだわ、宇多田先生。
あんだけ、お魅力的だわって言ってたんです
けど。言っといたけど、ビータというものを、満喫したいんだればやっぱ、ビータ TV じゃない。
なるほどね。
ビータだわ。うん、まあ、新型買うかどうかは好みでしょうね。
ああ、そうっすね。
うん、
ああ。そうかそうか。新型と、従来のっていうのは。
そうそう。なんかやっぱ液晶もね、かなり、見え方は違うらしいんだ、発色の。
うん。
だから画像、比較画像とか結構あるらしいので、
うん、
それ見てもらって、
うん。
うん、比べてもらった方がいいかもしれないね。
うん、
だからやっぱりユーザー、特にソニー好きの人たちからも、 このビータの新型に関してはかなり、あの、議論が二つに割れてるみたいだよ。
おー、そうなんすか？
うん。なんで有機 EL のまましないんだっていう人もいれば、
うん。
もう液晶の方が良かったじゃねえか、みたいな人も、やっぱいるんだって。
あ、でも、じゃあそんなに違いはないっつうか、まあ見え方によってってことなんですよね。
うん、やっぱりあの、こういう言葉ですけど、スペック中なんでしょうね。気にする人たちは。発色がどうこうでとか。
うん、うん。
うん。やっぱり有機 EL の方はかなり、色が鮮やかで、綺麗だとは言われてますけどね。うん。まあ、液晶にしたのも本体のコストダウンが目的でしょうから、実は。
うん。
薄くとか軽く、バッテリー持ちもそうなんですけど。作る上での、ね、いわゆる利益をもっと増やしたいからこそ、とかあるでしょうからね。
うん、うん。
うん。まあ、値段もね、その、小売の方でも、お店の方でも多分、あの、新型ビータが出てくると、新型ビータ売りたいから、旧式のビータちょっと値段下げる気するんだよな。
ああ。いくらかね。
そうそう。まあ、今後も、旧式ビータも生産するってことなので、変に値段が高騰することはないと思うんだけど、多分一旦値段下がるから、その時が買いな気がするな。うん。まあまあまあ。今後も。
はい。
楽しくなりそうですな。なんだかんだでね。
そうっすね。
うん。
何気に PS4 ね、うん、あの、どうしようかなって考えてますね。
あー、なるほどね。
何気にね。
うん。俺もね、ビータだってそうだけど、何も言わずに買ったからね。
そう。
うん。突然。
うん。行こうか、つって。
そうそうそうそう。うん、
あ、いいっすけど。買ったっていうね。
だから、もしかし
た
ら。
何が起きたか分かりませんでしたから
。あ、そう。俺自身も何が起こったか分かんない。自分でも。何を、俺を突き動かしたのか。やっぱ、ポッドキャスターとしての自覚かな。どの口がって話ですけど。
言っておけば丸く収まる。
はい。まあ、ということで、
うんうん、
ね、第101回目でしたけども。
はい、はい、うん。
今後もまた、ゆるゆると、
はい。
進めていきますんで。
はい、まあ、こんな感じですよ。
ねえ、
うん。
お便りとか待ってますよ。
そうですね、普通のね。
うん。
普通オタって言うんでしたっけ？
そう、普通オタ。
そう。
今まではね、100回にこじつけて書かなきゃいけないみたいな、ちょっと空気ありましたけど。
あ、そうか。
そうそう。これから
は。そういうのじゃなくて、そういう時代の普通オタっていうのか。
そう。これからはね、ほんと普通オタでいいですから。
うん、
僕の家の食卓は今日、ロールキャベツでしたとか、そういうのでもいいわけですから。
ああ、なるほどね。で、おはぎ食べましたね。
ああ、僕もね、今日、お彼岸中日なので、ね、
お彼岸中日。
食べましたよ。美味しかったな、うん、おはぎって美味しいな。
おはぎ美味しいですね、やっぱり。おはぎ美味しい。
おはぎ美味しい。
あまり外れないですもんね。
おはぎ外れないね。
うん。
はい。ということで、うたら先生、いつものお願いします。
はい。ダマグラジオはメールまたはブログにてご意見、ご感想をお待ちしております。うん、なんだっけな。ブログ URL は、http://namagrajo.caesar.net の、うん、こちらのメールフォームやダイレクトメッセージからでもお待ちしております。ダイレクトメッセージはツイッターの方ですね。
うん、
よろしくお願いしますよ。
はい。
はい。それではまた次回。102回目でお会いしましょう。
うん、
さよなら。
さよなら。